教会の姿。ところで教会の姿とは一体どういうものなのだろうか。日本の教会がまだまだその歴史も浅く、その規模も甚だ小さいために、聖書のレベルにも、また人々の期待にも容易に応えうる段階にはないように思うのだが、それはそれとして、二つの断層集には、私たちの中で見落としがちな教会の本来的な姿を思い起こさせてくれるいくつかの大切な視点が指摘されているように思われる。おそらくそれは、その実現の可否は別として、教会人がいつも心の片隅に覚えておかなければならない性質のものと私は思っている。 A、 雑然とした集まり。教会の目的。一定の能力、財力、そして共通した価値観、そのような人々を集めれば、団体としてはまとまりが良いわけで、団体を構成するときにそういう配慮をするのは当然でしょう。しかし、そのような配慮を必要としない、したがって雑然としたままで良いというよりは、雑然としたままでなければならないような団体があります。教会がそれです。教会とは、雑然としたものが互いにいたわり合って調和していく、そのこと自体を目的とする団体なのです。教会にあっては、調和は何かことをするための条件ではなく、目的であることを忘れないようにしましょう。神の風景、148ページ。この中で私の注目を引くのは、教会というところは雑然としていなければならない、いや、むしろ雑然としたままであることを必死で守ることを心がけるべきと言い切られていることである。私はこれを読んだ後、もう10年も前のことだが、牧師の研究会に参加していた折、一人の牧師が発題した転籍をめぐる牧会という話を思い出した。その発題によれば、その近くの教会のやり方というものは、言ってみれば軍隊組織だというのである。宣教の目的を達成するように、信徒は教会成長や収容会という名のプログラムに参加させられ、組織に組み入れられていくのだという。だから、そこの信徒にとって、日曜日は一週間の中で一番しんどい日であるという。朝から夕方までいろいろな委員会があって活動しなければならないからである。そこで、この発題の要点は、そうした教会の生き方になじめず転籍を希望してくる信徒をどのようにフォローしていくのかという話であった。私はこれを聞いて、何かおかしいのではないかという素朴な疑問が心に浮かんだ。確かに聖書は、生徒たちを整えて奉仕の技をさせ、エペソ 4-12 口語訳と記しているが、それは神の御前にある広い自由の中で実現されることであって、決して一人の指導者の個人的な見解に基づいて、信徒が右から左へと動かされたり、教会の私物化という文脈の中でなされる事柄ではないだろうと思ったからである。けれども、その後、私は講演活動で幾多の教会を経験してみて、こうした錯誤や誘惑、すなわち何かをするための手段としての集団化は、単にたまたまその発題に上がった教会の中だけでなく、周辺に結構多くあり、その上、人の集まりや組織に必然的につきまとう宿命、あるいは弱さでないだろうかとさえ思うようになった。というのは、教会だけでなく、学校や病院組織も、総じて人の集まりが何かを成し遂げようと、 目に見える成果を期待し始めるとき、決まって一定の能力、財力、共通した価値観を持った人々を集める団体、すなわち企業的なまとまりといっていい性格を帯び始めるように思われるからである。それは雑然としたものが大いにいたわり合っていく生き方ではなく、整然としてその流れや生き方にそぐわないものを排除していく生き方である。そしてそれは一人一人が生かされる世界ではなく、一部の人だけが利益を受け、勝ち残っていく世界に変化してしまうことを意味する。この点で私は今、この40代後半という年を迎えて、大変意義深く思うことが一つある。それは私が学んだ小学校生活のことである。私は両親が戦争で疎開した関係で、秋田の小さな小学校に行くことになったが、終戦後の貧しさの中で、そこには実にさまざまな家庭の子供がいた。父親の失職と借財によって他県から逃げるようにして転校してきた子、母親がホステスをしていて休みがちな子、二人の弟や妹の世話をしてから学校にやってくる子、商売の手伝いで学校を休んで荷車を引く子、事情を抱えているのは子供だけでなく、教師の中にも腎臓が悪くて休職しがちな先生などがいた。あの頃の学校は上級学校へ行くための一定のレベルの子を集めた集まりでは決してなかった。今思うと、私は小学校入学と同時に社会に入学していたのだと思う。